夏目漱石作、吾輩は猫である。こう暑くては猫といえどもやりきれない。皮を脱いで肉を脱いで骨だけで涼みたいものだと、イギリスのシドニー・スミスとかいう人が苦しがったという説があるが、たとえ骨だけにならなくともいいから、せめてこの単回色の不入りの毛衣だけはちょっと洗い張りでもするか、もしくは当分のうち七にでも入れたいような気がする。人間から見たら猫などは年が年中同じ顔をして春夏秋冬一枚看板で押し通す、至って単純な無事な銭のかからない生涯を送っているように思われるかもしれないが、いくら猫だって相応に暑さ寒さの感じはある。たまには行水の一度くらい浴びたりくないこともないが、何しろこの毛衣の上から湯を使った日には乾かすのが容易なことでないから、汗臭いのを我慢してこの年になるまで銭湯ののれんをくぐったことはない。折々はうちわでも使ってみようという気も起こらんではないが、とにかく握ることができないのだから仕方がない。それを思うと人間は贅沢なものだ。生で食って叱るべきものをわざわざ煮てみたり、焼いてみたり、酢につけてみたり、味噌をつけてみたり、好んで余計な手数をかけてお互いに共有している。着物だってそうだ。猫のように一年中同じものを着通せというのは不完全に生まれついた彼らにとってちと無理かもしれんが、何もあんなもの、雑多なものを皮膚の上へ乗せて暮らさなくてものことだ。羊のご厄介になったり、蚕のお世話になったり、綿畑のお情けさえ受けるに至っては贅沢は無能の結果だと断言してもいいくらいだ。衣食はまず多めに見て勘弁するとしたところで、生存上直接の利害もないところまでこの調子で押していくのは業も合点がゆかん。第一、頭の毛などというものは自然に生えるものだから放っておく方が最も勘弁で当人のためになるだろうと思うのに、彼らはいらぬ算段をして主従雑多な格好をこしらえて得意である。坊主とか称するものはいつ見ても頭を青くしている。暑いとその上日傘をかぶる、寒いと頭巾で包む。これでは何のために青いものを出しているのか周囲が畳んではないか。そうかと思うと櫛とか称する無意味なノコギリ用の道具を用いて頭の毛を左右に等分して嬉しがってるのもある。等分にしないと七分三分の割合で頭蓋骨の上へ人為的の区画を立てる。中にはこの仕切りがつむじを通り過ごして後ろまではみ出しているのか。まるで岩像の芭蕉派のようだ。その次には脳天を平らに刈って左右はまっすぐに切り落とす。丸い頭へ四角な枠をはめているから植木屋を入れた杉垣根の写生としか受け取れない。このほか五分刈り、三分刈り、一分刈りさえあるという話だから、しまいには頭の裏まで刈り込んでマイナス一分刈り、マイナス三分刈りなどという新規なやつが流行するかもしれない。とにかくそんなに浮き身をやつしてどうするつもりかわからん。第一、足が四本あるのに二本しか使わないというのは贅沢だ。4本で歩けばそれだけ墓も行くわけだのに、いつでも2本で済まして、残る2本は到来の棒だらのように手持ち無沙汰にぶら下げているのがバカバカしい。これで見ると人間はよほど猫より暇なもので、退屈のあまりかようないたずらを考案して楽しんでいるものと察せられ、ただおかしいのはこの暇人が寄ると触ると多忙だ多忙だと触れ回るのみならず、その顔色がいかにも多忙らしい。悪くすると多忙に食い殺されはしまいかと思われるほどこせついている。彼らのある者は我が輩を見て時々あんなになったら気楽でよかろうなどと言うが、 気楽でよければなるがいい。そんなにこせこせしてくれと誰も頼んだわけでもなかろう。自分で勝手な用事を手に負えぬほど製造して、苦しい苦しいというのは自分で火をカンカン起こして熱い熱いというようなものだ。猫だって頭の借り方を20通りも考え出す日にはこう気楽にはしておられんさ。気楽になりたければ我が輩のように夏でも毛衣を着て通されるだけの修行をするがよろしい。とは言うものの少々暑い。毛皮では全く暑すぎる。これでは一手千倍の昼寝もできない。何かないかな。長らく人間社会の観察を怠ったから、今日は久しぶりで彼らが水郷にアクセスする様子を拝見しようかと考えてみたが、あいにく主人はこの点に関してすこぶる猫に近い性分である。昼寝は我が輩に劣らぬくらいやるし、ことに初中休暇後になってからは何一つ人間らしい仕事をせんので、いくら観察をしても一向観察する張り合いがない。こんな時に酩酊でも来ると異弱性の皮膚も幾分か反応を呈して、しばらくでも猫に遠ざかるだろう。先生もう来てもいい時だと思っていると、誰とも知らず風呂場でザーザー水を浴びる者が。水を浴びる音ばかりではない、折々大きな声で愛の手を入れている。いやー結構、どうもいい心持ちだ、もう一杯などと家中に響き渡るような声を出す。主人の家へ来てこんな大きな声とこんな不作法な真似をやるものは他にはない。酩酊に決まっている。いよいよ来たな、これで今日半日は潰せると思っていると、先生汗を拭いて肩を入れて例のごとく座敷までずかずか上がってきて、奥さん、くしゃみくんはどうしましたと呼ばわりながら帽子を畳の上へ放り出す。細君は隣座敷で針箱のそばへ突っ伏して、いい心持ちに寝ている最中にワンワンとなんだか鼓膜へ応えるほどの響きがしたので、はっと驚いて冷めぬ目をわざと見張って座敷へ出てくると、酩酊が薩摩上布を着て勝手なところへ陣取ってしきりに扇遣いをしている。おや、いらっしゃいましと言ったが、少々狼狽の気味で、ちっとも存じませんでしたと鼻の頭へ汗をかいたままお辞儀をする。いえ、今来たばかりなんですよ。今風呂場でお産に水をかけてもらってね、ようやく生き返ったところで、どうも暑いじゃありませんか。この量産地はただじっとしておりましても汗が出るくらいで大変暑うございます。でもおかわりもございませんで、と細君は依然として鼻の汗を取らない。ええ、ありがとう。なーに、暑いくらいでそんなに変わりはしませんや。しかしこの暑さは別物ですよ。どうも体のだるくってね、私などもついに昼寝などいたしたことがないんでございますが、こう暑いとつい
やりますかね。
いいですよ、昼寝られて夜寝られりゃこんな結構なことはないでさ、と相変わらずのんきなことを並べてみたが、それだけでは不足と見えて、私なんぞ寝たくないたちでね、くしゃみくんなどのように来るたびに寝ている人を見ると羨ましいですよ。もっとも異弱にこの暑さは応えるからね。丈夫な人でも今日なんか首を肩の上に乗せてるのが大義でさ、さればといって乗ってる以上はもぎ取るわけにもいかずね、と酩酊くんはいつになく首の処置に窮している。奥さんなんざ首の上へまだ乗っけておくもんがあるんだから座っちゃいられないはずだ。曲げの重みだけでも横になりたくなりますよ、と言うと細君は今まで寝ていたのが曲げの格好から露見したと思って、おお口の悪いと 言いながら頭をいじってみる。明帝はそんなことには頓着なく、奥さん、昨日はね、屋根の上で卵のフライをしてみましたよ、と妙なことを言う。フライをどうなさったんでございます？屋根の瓦があんまり見事に焼けてましたから、ただ置くのももったいないと思ってね、バターを溶かして卵を落としたんでさ。あらまあ、ところがやっぱり天日は思うようにいきませんよ。なかなか半熟にならないから下へ降りて新聞を読んでいると、客が来たもんだからつい忘れてしまって、今朝になって急に思い出して、もう大丈夫だろうと思って上がってみたらね、どうなっておりました？半熟どころかすっかり流れてしまいました。おやおや、と細君は八の字を寄せながら感嘆した。しかし土曜中あんなに涼しくって今頃から暑くなるのは不思議ですね。本当でございますよ。先だって中は一重では寒いくらいでございましたのに、おとといから急に暑くなりましてね。時にご主人はどうしました？相変わらず昼寝ですかね。昼寝も品人の死に出てくると風流だが、くしゃみくんのように日課としてやるのは少々俗気がありますね。何のことがない、毎日少しずつ死んでみるようなものです。奥さん、お手数だがちょっと起こしてらっしゃい、と催促すると、細君は同感と見えて、ええ、本当にあれでは困ります。第一あなた体が悪くなるばかりですから。今ご飯をいただいたばかりだもん、と立ちかけると、明帝先生は、奥さん、ご飯といや僕はまだご飯をいただかないんですがね、と平気な顔をして聞きもせぬことを吹聴する。おやまあ、自分時だのにちっとも気がつきませんで、それじゃあ何もございませんがお茶漬けでも。いえ、お茶漬けなんか頂戴しなくてもいいですよ。それでもあなた、どうせお口に合うようなものはございませんが、と細君少々嫌味を並べ、明帝は悟ったもので、いえ、お茶漬けでもお湯漬けでもごめんこぼるんです。今途中でごちそうをあつらえてきましたから、そいつを一つここでいただきますよ、と到底素人にはできそうもないことを述べる。細君はたった一言、まあ、と言ったが、そのまあのうちには驚いたまあと、気を悪くしたまあと、手数が省けてありがたいというまあを合併している。ところへ主人がいつになくあまりやかましいので、寝つきかかった眠りを坂にこかれたような心持ちでふらふらと書斎から出てくる。相変わらずやかましい男だ。せっかくいい心持ちに寝ようとしたところを、とあくびまじりに仏頂面をする。いやー、お目覚めかね、方民を驚かした手間つって花だ、あいすまん。しかしたまにはよかろう。そう、そりたまえ。どっちが客だか分からぬ挨拶をする。主人は無言のまま座について、寄木細工の巻きタバコ入れから朝日を一本出してスパスパ吸い始めた。ふと向こうの隅に転がっている明帝の帽子に目をつけて、君帽子よかったね、と言った。明帝はすぐさま、どうだい、と自慢らしく主人と細君の前に出す。まあ綺麗だこと、大変目が細かくて柔らかいんですね、と細君はしきりに撫でます。奥さん、この帽子は重宝ですよ、どうでも言うことを聞きますからね、と原骨を固めてパナマの横っ腹をポカリと貼り付けると、なるほど、意のごとく拳ほどの穴が開いた。細君がへーと驚く間もなく、この度は原骨を裏側へ入れてうんと突っ張ると、釜の頭がポカリととんがる。次には帽子を取って、つばとつばとを両側から押しつぶしてみせる。つぶれた帽子は綿棒でのしたそばのように平たくなる。
それを片足からむしろでも巻くごとくぐるぐる畳む。どうです、この通り、と丸めた帽子を懐中へ入れてみせる。不思議ですことね、と細君は起点祭小一の手品でも見物しているように感嘆すると、明帝もその気になったものと見えて、右から懐中に収めた帽子をわざと左の袖口から引っ張り出して、どこにも傷はありません、と元のごとくに直して、人差し指の先へ釜の底を乗せてくるくると回す。もうやめるかと思ったら最後にポンと後ろへ投げて、その上どっさりと尻餅をついた。君大丈夫か、と主人さえ懸念らしい顔をする。細君は無論のこと心配そうに、せっかく見事な帽子をもし壊しでもしちゃ大変ですから、もういい加減になすったらようござんしょう、と注意をする。得意なのは持ち主だけで、ところが壊れないから妙でしょう、とくちゃくちゃになったのを尻の下から取り出してそのまま頭へ乗せると、不思議なことには頭の格好にたちまち回復する。実に丈夫な帽子ですことね、どうしたんでしょう、と細君がいよいよ感心すると、なーに、どうもしたんじゃありません、元からこういう帽子なんです、と明帝は帽子をかぶったまま細君に返事をして、あなたもあんな帽子お買いになったらいいでしょ、としばらくして細君は主人に勧めかけた。だってくしゃみ君は立派な麦わらのやつを持ってるじゃありませんか。ところがあなた、せんだって子供があれを踏みつぶしてしまいまして、おやおや、それは惜しいことをしましたね。だから今度はあなたのような丈夫で綺麗なの買ったらよかろうと思いますんで、と細君はパロマの値段を知らないものだから、これになさいよね、あなた、としきりに主人に勧告している。明帝君は今度は右のたもとの中から赤いケース入りのハサミを取り出して細君に見せる。奥さん、帽子はそのくらいにしてこのハサミをご覧なさい、これがまたすこぶる重宝なやつで、これで14通りに使えるんです。このハサミが出ないと主人は細君のためにパナマ攻めになるところであったが、幸いに細君が女として持って生まれた好奇心のためにこの役分を免れたのは、明帝の起点と言わんよりむしろ行幸の幸せだと我が輩は感破した。そのハサミがどうして14通りに使えます、と聞くや否や明帝君は大得意な調子で、今いちいち説明しますから聞いてらっしゃい、いいですか、ここに三日月型の欠け目がありましょう、ここへ葉巻を入れてプツリと口を切るんです、それからこの根にちょっと細工がありましょう、これで針金をポツポツやりますね、次には平たくして紙の上へ横に置くと定規のようする、また歯の裏にはどもりがしてあるから物差しの代用もできる、こちらの表にはヤスリがついている、これで爪をすります、ようますか、この先を螺旋鋲の頭へ差し込んでギリギリと回すと金槌にも使える、うんと突っ込んでこじ開けると大抵の釘付けの箱なんざくもなく蓋が取れる、またこちらの刃の先は切りにできている、ここのところは書き損ないの字を削る場所でバラバラに離すとナイフとなる、一番しまいに、さあ奥さん、この一番しまいが大変面白いんです、ここにハエの目玉くらいな大きさの玉がありましょう、ちょっと覗いてごらんなさい、いやですわ、またきっとバカになさるんだから、そう信用がなくちゃ困ったね、だが騙されたと思ってちょっと覗いてごらんなさいな、え、いやですか、ちょっとでいいから、とハサミをサイ君に渡す。サイ君はおぼつかなげにハサミを取り上げて 例のハエの目玉のところへ自分の目玉をつけてしきりに狙いをつけている。どうです？なんだか真っ黒ですわ。真っ黒じゃいけませんね。もう少し障子の方へ向いて、そう、ハサミを寝かさずに、そうそう、それなら見えるでしょ。おや、まあ、写真ですね。どうしてこんな小さな写真を貼り付けたんでしょう。そこが面白いところでさ。と細君と明帝はしきりに問答をしている。最前から黙っていた主人はこの時急に写真が見たくなったものと見えて、おい、俺にもちょっと見せろ。と言うと細君はハサミを顔へ押し付けたまま、実に綺麗ですこと、裸体の美人ですね、と言ってなかなか話さない。おい、ちょっとお店というのに。まあ待ってらっしゃいよ、美しい髪ですね、腰までありますよ、少し仰向いて恐ろしい背の高い女だこと、美人ですね。
おい、お店と言ったら大抵にして見せるがいい。
と主人は大いに咳き込んで細君に食ってかかる。
ええ、お待ちどうさま、たんとご覧あそばせ。
と細君がハサミを主人に渡すときに、買ってからおさんが、
お客様のおあつらえが参りました
と2個のざるそばを座敷へ